どうもこんにちは、前田です。この音声では5月29日のセミナーの解説をしていきたいと思っています。このウェブページにはすでにいろんな情報が載っているので、まだ書いてないこと、一部掘り下げたい部分がありますので、その説明に焦点を当てますね。それは何かというと、この今回のセミナーで扱う練習問題の意義とか、それがどのようにコンセプトにつながっているのかということです。6個の例題がありますよね。こういうタイプのものをセミナーで扱います。タイプっていうのはつまり今目の前にあるこの6個の文そのものを使うという意味ではなくて、これに似たものってことですね。あと似てないもの、これ以外のものもあるかもしれませんが、皆さんにイメージを持ってもらうために例題として6種類の問題を載せました。ということで早速ですが、一つ一つねやっていきますね。まず1つ目、語文訂正というカテゴリーに入るもので、エラーがあれば、エラーってのは英語として間違ってる、言葉として間違ってるものがあれば、それを見つけてください。そして訂正してください。そういうフォーマットです。では1番と2番、もう両方考えてもらいましょう。このままね、僕が喋り続けているとちょっと音が邪魔になると思うので、一旦ここで再生を止めて、で1番2番を考えてから音をもう一回再生してくださいね。さあ、では今から1番の解説をしていきます。1番は前から読んでいくと、 Oak Projects is considering to hire 3 experienced engineers。 ここまでにエラーが一つありましたね。今キリがいいのでエンジニアーズで止めましたけれど、喋りながら、あ、おかしいなって思う場所がありました。それは to hire の部分です。これは、3人の人を雇うことを考えているっていう内容だと思われるので、その場合はこの to hire ではなくて hiring にするのが適切です。それが語法なんですね。consider っていう言葉の使い方。言ってみればルールですね。そのルールの一つに、動名詞を使うと。動名詞でなきゃいけないというわけではありませんけれど、このように何々することを検討しているって言いたければ、この動作の部分を ing にします。で、後半行きましょうか。to assist the construction of Luther Bay Hotel。assist の後ろに the construction が来てますけど、この時点で、おかしいっていうふうに気づいてほしいなと思ってますが、ここにエラーがあります。このエンジニアを雇うのはなぜかっていうと、このルーサーベイホテルっていうホテルの建設に人手が足りないからなんですよね、おそらくね。だから assist っていう言葉を使って、これこれというね、ホテルの建築の補助、作業をするために雇いたいってことを言ってるわけですよね。であれば assist with、 この前置詞の with が必要です。これがエラーの2つ目ですね。これ2つありましたけど、性質は全然違いますよね。1つ目の方は considering to hire っていう文字が目に入っている状態でエラーに気づき訂正するっていう性質でしたが、 assist の後ろに withを入れるっていう話は、この with っていう前置詞がない状態で英語に接しているわけですから、気づきにくいかもしれません。けども、エラーであることには間違いないので、だからそれを正しく直すためにはどうすればいいか。結局、assist っていう動詞をどのように使うかを知っているかいないかを問うているってことになります。ということは、文全体を通じて言いたいこと、メッセージを理解した上で英語を書く、英語をアウトプットするっていう作業ができるかどうかを問うているってことですよね、結局はね。だから語文を直す、訂正するっていう作業は結局英語を生み出すっていうこととほぼ同じなんですね。こうやって一部分を直すっていうのは、その部分に関しては自分で英語を生み出すことにつながります。だからこれもろアウトプット練習になっているんですね。それからさっきアセストの後ろに with が必要だって話をしましたけど、ということはアセストっていう動詞を使うこと自体をやめれば、そして他の何かに置き換えることができれば、それでも訂正はできるってことですよね。であれば、やっぱりこれはアウトプット練習ですよね。 その言いたい内容は分かった。で、それに合致するような動詞を自分で頭で探すわけですからね。はい。ということで、1番に関してはこれで終わりです。2番に行きましょう。河川が5箇所にありますよね。この5箇所の河川がある場所にだけ注目すれば OK ってことです。もちろん実際問題を解くには全部読まなきゃいけないんですけど、エラーがあるとすれば河川の部分にありますよ。まあ言い換えると、訂正するとすれば河川部分を訂正してくださいというフォーマットです。2番は前から読んでいきましょうか。
Most participants in the fundraiser stated that it was worth of their time and that they would likely to attend again next year.
エラーが2個ありました。それは of their の部分。この of はいらないんですね。目に入っているこの of をなくすという訂正です。そして後ろにある to attend の部分。この to はいりません。だからこの2番に仕込まれているエラーの性質は1番にあったものと似てないですよね。1番にあったものは to hire を hiring に変えるとない with を入れるっていうタイプでしたが、2番にあるエラーは目に入っているものをなくすことによって訂正する。つまり1番と2番の違いは、河川があるかないかでもあるし、エラーの性質が違うと言えます。このような形で誤文訂正をするというのは、単にその間違い探しをするだけではなくて、結局英語の正しい使い方を試すっていうことになるんですね。これはね、TOEIC には出ない形ですけど、今は。けども、この練習として取り組むと、結局語法を学ぶ、文法を学ぶ、ボキャブラリーを学ぶっていうことになるんですね。しかも、丁寧に英語を読むことになります。例えば2番であれば、5箇所に線が引いてあるから、5箇所が中心だとは思いますけれども、それでもしっかり読みますよね。例えば、Most participants in the fundraiser stated。この短いね、ざっと説より前の部分だけ見ても、本当にこれでいいのっていうふうに疑いますよね、一回はね。most はこれでいいのかとか、fundraiser ってなんか人っぽいけど、本当にこれでいいのかっていうふうにね。で、仮に、これはダメなんじゃないかって思ったら、そこにエラーがあるっていうふうに自分なりに思いますよね。ところが、解説を聞いたり答えを見たら、実はエラーがないってことに気づかされることも当然起きます。となると、それが何を意味しているかっていうと、正しい英語を見て自分が間違ってると思ったってことでしょ？それって結構衝撃的なことだと思いませんか？英語学習者として、日々ね、勉強している人は、自分が正しい英語で言いたいことをスラスラと全部言えればいいなっていう憧れを持っているかもしれません。で、その自分が、ネイティブスピーカーの書いた正しい英語を間違ってるって指摘するわけですから、それってすごい体験ですよね。で、その後でちゃんと解説を読んだり聞いたりすることによって自分のミスに気づく。それってもう一生忘れないと思うんですよね。なので、すごく効果的な学習法じゃないかなと思っています。思ってるっていうか、まあ僕も原田さんもそこに絶対的な自信、確信があるから、こういうフォーマットを採用するわけです。さあ、これ以上深い解説はとりあえず避けておいて、次に行きますね。ちなみに今出した2つの問題、は、4月に実施した花田塾チャリティーセミナーの中で使った練習問題を一部改変して、ここに掲載しています。じゃあ次、空所補充というカテゴリーで2問ありますね。この2つに取り組んでください。再生を一旦止めてくださいね。さあ、では3番を見ていきましょう。3番の形式はパート5の形式に非常によく似ています。が、違いは気づきましたかね。これは空所補充してくださいっていうものなので、つまり空所に入るものを選んでくださいってことですから、入るものは全部入れるってことです。正解は A の anyone と C の those です。つまり消去法が使えないってことですよね。一個一個の言葉をどのように使うのかという知識があれば楽勝だし、それが曖昧だと悩み続ける感じになりますよね。で、それは非常にいいことで、結局その後答え合わせをするわけですから、正解であれ不正解であれ、結局全部の言 葉の使い方というものを嫌でも学ぶことになります。例えば D の whoever を選んだ人もいるかもしれませんが、それが実は入れられないんであれば、なぜダメなのか、どうすれば入れられるのかってことを知ることになりますし、もちろん解説することになるんですけれど、そういうね、自分が、なんか衝撃的な体験をして、で、正しい情報に触れることによって、記憶への定着が、絶対良くなりますからね。これが3番の形です。ちなみに今はたまたま選択肢4つで正解が2個でしたけれども、そういうものをセミナー当日に扱うかどうかはまだ決まってません。そういうのもあるかもしれませんし、まあ、もしかしたら選択肢が7個あって正解が0とかね、そういう可能性も別にあると思います。さあ4番に行きましょう。4番は選択肢がないですね。選択肢がないってことは空所に入るべき内容もわからないってことですよ。内容すらわかんない。1番から3番に関してはきっとこういうことが言いたいんだろうなってことが一応予測できた上で選びましたけど、正解はね。4番に関しては何を言いたい分なのかすらはっきりとはしない。そういう形です。前から読んでいきましょうか。The Linden T36 microphone not only works with smartphones, but is waterproof, なんとか。うん。この waterproof までで文がね、成り立ってるような気もするんですけど、あえてこの空所に何か入れるとすれば何なのか。これはだから何を伝えたいのかっていう部分も合わせて自分で考えなきゃいけないっていうことになります。まあこれ正解は結局ないんですよね。ここに入るんだったら別に何でもいいんですよ。まあ一応一つのルールとしては、空所に、例えば20語入れて英文を正しく書く。で、それを認めてしまうと何でもありになっちゃうから、そういうものではなくて、1語とか2語とかね、その少ない数の単語を入れて、で、文が成立するようにしてくださいと。ここでは例えば as well を入れることができますね。Not only works with smartphones, but is waterproof as well. っていう風にすれば、スマートフォンと一緒に使えるだけじゃなくて、防水もできてますよと、そういう内容になります。as well を入れることができる。as well ってのは2つの単語ですけれど、まあセットで使うものですから、こういう文脈であればね。なので、この正解の候補になります。他にもあるのかもしれません。だから4番の形式っていうのは、ネイティブスピーカーが、例えば5個答えを思いつくかもしれません。でも、僕や花田さんは5個思いつかないかもしれない。答え合わせをするときに、やや曖昧な部分が残る可能性はあります。けども、もしそういう何かね、こういう訂正、こういう言葉を入れてもいいんじゃないかっていう、そういう意見が出たときに、その場で解決できない場合には、解決必ずします。例えば3日以内にちゃんと突き止めて解決してから、皆さんにお伝えするとかね、答えを用意します。今僕、花田さんと相談せずにこれ喋ってるんですけど、そこはお互いを多分気持ちとしては同じなので、僕が約束します。そして最後、英訳。5番、6番。5番は、これは、まあ今特に考える必要はありません。これは、あれですね、セミナー当日に実際使うことになる可能性がある、ものなので、詳しい解説はしませんが、こういう感じのものもやるつもりです。つまり、日本語があって、それを英語で表現してくださいね、と。その時にどんな言葉を選びますか、どんな文法を選びますかっていうね、そういう問いかけをするものです。ここでは、回想につき5月20日まで閉店しますと。まあ何か、看板とか、チラシとかに載ってそうな内容ですよね。これを英語で言うとどういうふうに言いますかと。これ別に闇雲に題材を選ぶわけではなくて、何らかのそのポイントを仕込んでおきます。ポイント。つまり、ややもするとこういう勘違いをしてる人が多いんじゃないかっていうね、そういう何らかの学びポイントを用意した上でやっていただくと思います。6番は work を使ってこんなに言える。うん。これはもう単純に語法のレクチャーですね。例えばその work っていうのが働くっていう意味で覚えてる人がかなり多いと思うんですけれど、 まあでも実際に映画とかドラマとかニュースとか、まあ何でもいいんですが、ネイティブスピーカーが使っているワークを、例えば10回目撃した場合、おそらく仕事しているっていう意味のワークは、10回のうち多分2、3回しかないんじゃないかなと思います。それ以外にも当然使い道はあるんですよ。けど、たまたま日本人が日本語で学校で勉強すると、ワークっていうのは働くっていう覚え方しちゃいますよね。で、まあ必ずしもそうとは限りませんよっていうね。まあそういうちょっとした気づきを得ていただくためのレクチャーもやります。ということで今6種類紹介しましたが、まあさっき言ったように6種類だけやりますよという意味ではありませんが、感じ取っていただきたいことは、これらの工夫をしたワークに取り組むイコール、結局アウトプット力を高めることにつながりますよねと。そして確かな知識を身につけることができれば、当然ですが、TOEIC テストを受ける人であれば、パート5や6に強くなると、そういうことが言えるわけですね。試験フォーマットを、試験本番に合わせないことによって、より強い力、そして長続きする力を得てくださいね、と、そういうメッセージだと思ってください。当日、セミナーの会場はかなりですね、賑やかな感じになるかなと思っています。会場はっていうのは、ズーム上で、というのは、多くの人からいろんな意見をね、こう集めながらやっていくので、賑やかになるといいなと思っていますし、心地よい疲れが生まれるんじゃないかなと思ってます。例えば僕は犬の散歩を毎日しているので、午前中に30分とか1時間とかね、歩いてるんですよ。ということは、今の僕にとっては30分歩くってのは別になんてことはないわけです。ね、毎日。けども、例えば、30分走れって言われたら、やっぱりきついと思うんですよね。きついけれども、でも歩くことには慣れているから、体を動かすことには慣れているってことですからね。だから走っても、そんなにこう、むちゃくちゃ苦痛とは思わないはずなんですよ。ああ、いつもよりはきついな。けどなんか爽快だな、みたいなね。なんかそういう心地よい疲れみたいなものを味わえるはずなんです。そんな感じです。例として良くないかもしれませんけれど、多分皆さんそれぞれね、いろんな体験があると思うんですよ。例えば、経理の勉強をしたことがある人は、最初のうちはもうわけもわからず、やっていますよね。けど、やってるうちに実践が入ってきて、ミスを犯して、で、ものにしていくみたいな、こう、ちょっときついことでも、やれば、いろいろミスを犯して、そこから学んで、そして、確かな知識に変わっていく。そういうことありますよね。さっきのは、歩く走るの例とは全然違う例を今言っちゃいましたけれど、何かしらね、イメージとしてはそういうことですよ。普段やってることに似てるけどちょっと違うことをすることによって自分の知識をこう強くしていく、そういうコンセプトでやっていきますんで、興味がある人はぜひお申し込みください。はい、ということで、お付き合いいただきましてありがとうございました。広間枝でした。